101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。明日から3月というところまで来ましたね。最近はこの住宅の事情もありますので、おひなさんの飾りというのもだいぶ様子が変わってきていると思いますけれど、やっぱり3月3日はおひな祭り、この日になるとなんとなく女の子の家張るお家では何かの行事を考えたり、特別のご馳走されたりというようなこともあると思います。今日は博士課記念酒造博物館、今開かれている展覧会、毎年やられるんですけれど、節句の人形展ですね、ちょっとお邪魔をしてみようと思います。こちらに来ますと副館長の壇上原さん、この専門にこれを展示をしていただいております。今日はお話も聞きながらということになると思います。壇上原さん、こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。
毎年のことですけど、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうそやけど、この展覧会あと1週間ですね。
そうですね。
もう少し早く紹介できたらよかったかなと思います。はい、今日は一つ展覧会の、趣旨とか、はい、あるいはどんなものが飾られているかなんていうのも、
はい、
遅ればせながらご紹介したいと思います。
ぜひよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。
それとひな祭りって、まあ、はい、普通に言いますけども、
はい、
一体それは何のお祭りというふうなこともふと考えたりします。またそんなこともお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
そもそもひな祭りというのは、
はい、
桃の節句に行われる、
はい、
まあ、年中行事ですね。ところが上司の節句とか、
はい、
あるいは他にも呼び方があるんちゃうかなという、はい、そんなことをちょっと聞いたりしますので、そのことについてちょっとご説明いただけたらと思うんですけど。
そうですね、今おっしゃっていただいた上司の節句ですとか、
はい、
桃の節句ですとか、ひな祭りというのは全部同じ日の行事の名前なんですね。この
3月3日に行うものは、
はい、
みんなそういうふうに呼べる。
そうですね、はい、でそれはですね、やはり上司の節句というのは上という漢字と蛇の身という漢字を書いて上司の節句と言いますけれども、もともとこの日というのは3月の一番最初の身の日、
はい、蛇の日です
ね。干
支で言う蛇の日ですね。
その日に川べりなんかに行って身を邪気を払うという行事を行ってたということが一番最初なんですね。でそういう行事が日本に、中国の行事が日本に入ってきて、うん、日本でもその上司の日に人型で、体を撫でて自分の厄を払うという行事が行われていたわけですね。
時々お宮さんから送ってきはるあれで、はい、髪型の、
はい、
人形の形をした髪の毛、はい
はい、
あれで体をこう拭いて、
はい、
それをお宮さんにお届けするというようなことが今でもあります。
そうですね、
あれのことですか。
はい、そういうふうなことを、そういう、うん、自分の邪気を移した人型をこう流し捨てるという行事ですね。
川に流す、
はい、
ああなるほど。
そういった行事を行っていたということが、その人型というのが、
うん、
人の形をしている神ですけれども、そういった神に紙をつけたり、それから布でくるんだりするというものが人形になっていく、ひな遊びとこう結びついていくということで、 今のそのひな祭りまでこう発達していくという流れがあるんですね。
あ、そうか。そういう上司の祭りという、まあ、それは身を清める日やる、
はい、
それとその人型を身を清めるために使うということなんかが、ひな祭りと言われた、
はい、
女の子の、はい、遊び事ですわね。
そうですね、はい、
それとか結びつくわけ。
そうですね、合わさって、はあ、で、まあ、今のこのひな祭りまでこうつながってくるんですけれども、うん、桃の節句というのは、
はい、
やはり桃も生命力が非常に強いというふうに考えられていて、まあ、その季節に咲く植物でもありますし、はあはあ、この3月の3日にはその桃の花をお酒に浸した糖化酒というようなものも飲まれていたということもあって、うん、まあ、桃の節句とも言われるという、
は
あ
は
あ、
なるほど、
はい、
上司の節句といいますのは、
はい、
その身を清める日だった、
はい、
でその頃には桃の花が咲いてるから桃の節句とも呼ばれた、
はい、
あ、そうか、いろんな呼び方があるのはこう実は一つのことや、
はい、そうですね、
なるね。でそういうひな祭りというのが、
はい、
もともとはだから中国から日本に入ってきて皇帝、まあ、貴族の間とかで、はい、まあ、行われた行事が庶民のもんになってくるというのはだいぶ後のことでしょ。
そうですね、平安時代なんかにはその光源氏がですね、まあ、源氏物語の中にもその上司の日に人型で、はい、汚れを払うみたいな行事が書かれているんですけれども、そういった行事がですね、うん、まあ、ひな祭りに、まあ、ひな人形を飾るようになって、うん、それが一般の人たちの中にもこう入ってくるっていうのはもう本当に江戸時代、
ね、
になってからですね。
ああ、そうか、
はい、
じゃあ、まあ、江戸時代になって庶民がみんな同じようなことをしだしたという。
そうですね、江戸時代に今五節句という5つの節句ですね、うん、3月のこの上巳以外にも例えば皆さんご存知の七夕もそうですし、うん、まあ、端午の節句もそうですし、はい、そういった五節句というのがですね行事ごととして、まあ、決まるんですね、
はいはいはい、
でそういう行事ごとがやはり大衆化しやすい、私たちにも身近な行事として、
うん、
まあ、認められて、まあ、そういったものが、まあ、江戸時代の中期、まあ、後期ぐらいになるとすごく盛んになって、
うんうんうん、
一般の人たちにもこういうひな人形を飾ったりですとか、ひな人形をこう買いに行くですとか、そういったことが行われるようになってきたわけですね。
なるほどね。まあ、中国から渡ってきた時とはちょっと趣旨が違ってきてるってい
うそうですね、
そういうこと、まあ、日本らしい祭りになってきたわけです ね、
うん、ですね。ただやはり変わらないのは、例えばそのおひな人形を求める時、まあ、初節句に、うん、そういう人形を飾る、やっぱりそのお子さんが無事に成長するようにという、うんうん、そういう人形が役を受けてくれるというところはやはり変わらないわけですね。
なるほどね。まあ、陳列されている展示場の方に入って、実物を見ながらまたお話も続けていきたいと思います、
はい、
今回もたくさんの人形が並べられていますが、
はい、
こちらには何組ぐらいあるんですか。
そうですね、今おひな人形ですと、まあ、お飾りしている15人の人形がいるというひな人形ですと、今回2セット展示
を、そうですか、
はい、2組展示しています
。まだまだ蔵の中にはいっぱいあるんでしょうけれどその2セットが展示されている。それから他にもいろんな個別のお人形みたいな、市松人形みたいなのもありますし、
はいは
い、いろんな人形が数多く出てますね。何点ぐらい出てるんですかね。
そうですね、今回は、5月の人形も展示してますので、
そうですね、
はい、だいたい70点、まあ、15人揃いは1点と勘定して、うんうんうん、まあ、70点ご、
うん、
展示してます。
ああ、そうですか、
はい、
まあ、今おっしゃった15人飾りというふうにおっしゃったんですけど、はい、いろんな飾り方があるんですね。
そうですね、飾り方としては例えばその帯菜と目びなが飾って、
一番上はそうですね、はい、
で三人勘定、
その次は三人勘定、はいはいはい、
それから五人囃子、 で、あの随人というあの警護をするような、あの役目の2人の男性の人形がありまして、で一番下にあの三人市長という、あの身の回り、まあお掃除なんかをしたりするようなあのお役目の人形があって、まあこれが15人の揃いの人形になるわけですね。
あの一番上は、まあ、あの代理さんとかおひなさん、
はい、
わかりますよね。
その
次の三人官女さんというのはどんなことされるんですか。
はい、そうですね、やはりあのそういうあの、ま、これをですね、ま、御所に、ま、見立ててっていうような、あのお人形って、ま、ごそういう 宮廷に見立ててというそういうあの世界がありますので、
はいはい、
まあ、そういうあの宮廷の中で、まあ、お世話をするような旅館さんですね。
ほら、もう位は高いわけですね。女性の方で、あのいろんな仕事を、まあ、取り仕切っていかれる方みたいな、はいはい、そうですか。五人囃子というのはこれは音楽家ですか。
そうですね、あのおのおの、あの笛ですとか太鼓ですとか、
はい
はいはい、そういう楽器を持ってあのお囃子をしている、可愛らしいですよね。はい、
まあ、これなんていうのは古い時代からこういうのが飾られているということは、日本の音楽文化も随分古い歴史があるということですね。
あ、そうですね、あの五人囃子、だいたい江戸時代の終わりぐらいに、うん、はい、こういったあの、はい、人形を並べるようになってきますね。
それからその次に、あの随身と言われましたか。
はい、随身ですね。
これはどんな役目をしはる人ですか。は
い、そうですね、やっぱり武具を持って、あの弓矢を持ってますので、はい、あの警護をする、守る方ですね。
なるほど、なるほど、はあ、はあ、そうですか。そういう方が、いらっしゃって、それであとは市長さんっていう、はい、この方々はどんな仕事をされるんですか。
そうですね、あのお掃除道具持ってる、う
ん、あ、
一緒にね並べてますけれども、はい、お掃除したりですとか、うん、そういうあの、まあ、いろんなお仕事、あの、うん、片付けたりですとか、うん、そういうふうなお仕事をするという、
うん、そうですか、
はい、人たちですね。
まあ、いろんな仕事をする人があの宮中には集まってらして、でその方々がそれぞれ働いていらっしゃる、それが全部こう人形の飾りの中に出てきてるわけですね。
そうですね、やはりあの憧れの世界ということもありますので、あ、まあ、そういう一つの、まあ、そういう憧れの世界をこう、ね、人形の中にこう埋め込むという、はい、そういったこともあると思います。
一番下の列には、
はい、
あの御所車とか、
はい、
あるいはあのいろんな長持ちだとかいろんなあのものが並べられますけれど、
はい、そうですね、あのそういうあの今回こちらではあの、はい、お出ししてないんですけれども、はい、そういったあの家具ですとか、うん、そういうお道具なんかも飾ったりするんですね。でそういったものをまあ飾ることで、うん、婚礼の時にあの揃える道具はこういうふうな道具であるですとか、うん、またお台所道具を一緒に飾ることによって、うん、まあ、そういったものを触ることによって家事がどういうものであるかっていうことを学んだりする、まあ、そういったことを学ぶようなお飾りでも、まあ、あったということが、
これあの、
はい、
展示室の一番最初のところで見ましたけど、
はいはい、
あのお台所、まあ、お勝手みたいな感じ、
そうですね、
お芝居のあの道具のようにちゃんとこう作られてます。
そうなんですね、あの関西ではあの独特の飾り物になるんですけれども、
関西で、
はい、水屋道具というふうに呼ばれたり、
水屋道具、
はい、お勝手道具というふうにも呼んだりするものなんですけれども、
これまさにお台所そのものですよ。
そうですね、
ミニチュアになってるんですけど、はい、もう台所で使われるやろなと思うのも全部なりますな。
そうですね、あの逆に今では使われなくなったようなお道具もたくさんありますので、これ何のために使うものかしらなんていうものも、はい、ありますね。
お米を測ったりする時のマスとか、はい、まあ、包丁もまな板、包丁は当然のことですけれど、さまざまな形をした食器類とか、
はい、
あるいは何かものを測ったマスとか、いろんなこう、はい、そういう測りの道具とか、この棚がいっぱいあって、そこにもう狭いところへ押し込むような形
で
飾られてます、
ね。はい、
なるほどね。あのこういうのを、まあ、見て、
はい、
あるいは実際触って、
はい、
で女のお子さんが、
はい、
家事を教えてもらうというふうなこと。
そうですね、遊びの中から学んでいくという、あのそういったあの場でもあっ ったということが、はい、言われてますね。
そうですね。それとあの団体段飾りの場合は、
はい、
あの一番下のところに地面というふうなところに、
はい、
大きな花が飾られてますよね。植物ですか。
はい、
桜ですか。片一方
そうですね。この桜と橘、
橘、
はい、ははは、が飾られている場合がありますけれども、
はい、
やはりこれもあの御所に見立ててということで、左近の桜、右近の橘という、
言いますね、
はい、ははは、そういうあの、まあ、御所に植えられているまあ、植物をあの並べることによって、あの、まあ、そういうあのお人形にあの、まあ、御所の、
はい、
そういったあの憧れの宮廷文化ということが、まあ、あのお飾りの中に取り入れられているということですね。
お芝居の舞台、
はい、
そのものですね。そういうことで言えば、あ、こんだけのスペースを使って、まあ、あんまり広くない場所を使って御殿そのもの、はい、御所そのものを表現するというふうな形になっているわけですね、
はい、そうですね。でも本当の御所ではなくて、うん、やはりあの衣装なんかも可愛らしく、はい、あの派手な色を使ったりしますので、はいはい、やはりその虚構の世界でもあるわけですけれども、憧れの世界、夢の世界を、まあ、そういうお人形に託しているわけですね。
この並んでいるおひなさんの中で、
はい、
ちゃんと7段ですか6段ですか飾ってあるんですけど、ものすごく小さいのがあるでしょ
う。そうですね。
これは特別なもんですか。
とてもあの可愛らしいサイズ、そうそうそう、一体の人形が
ちゃんと15人揃ってますね、
はい、そうなんですね。この人形は本当にあのお顔が可愛らしくて、
うん、
お顔の表情がとても豊かなんですけれども、二寸、ね、ひな人形という、
う
ん、
あ
の、
そうですね、
はい、
指の爪ぐらいの顔ですのにちゃんとそれが書かれていて
、
ね、みんな表情が違うよ、
はい、
これあのしゃがんで見たらちょうどええぐらいの高さになります。
そうですね。あのお子様ぐらい の, あの背の高さから見ていただくと、お顔がよく、ね、はい、あのご覧いただけます。
あ、これは本当に可愛らしいもんやな。しかもこういうの僕見たことないから、ここで初めてやから、
あ、
珍しいもの。
そうですね。少し小さめで、とても珍しいものだと思います。そうですね。はい、
特別に名前がついてるんですか。
あ、そうですね。小さいということで、はい、二寸ひな人形と、
あ、そうですか、
はい、呼ばれてます。はい。だいたい6センチという意味ですけれども、お人形のサイズは7センチ前後ぐらいですね。
あ、そうですね、はい、それからもう少し先行きましたらね、
はい、
これは犬かな猫かなというふうな、はい、置物のようなものが、これ何なんですか。
これはですね、犬箱ですとか犬張り子と呼ばれるものでして、
張り子ですか、
はい、お守りを入れたりする箱なんですね。
犬が寝そべってると言いますか、
はい、
あのような姿をした作り物で、
はい、
これは素材は何でしょうね。
これはの実は紙の張り子になってまして、
はは
で、その上に胡粉という貝殻の内側の粉をですね、まあ、にかわで溶いたようなものをですね、こう塗り重ねて、で、まあ、色をつけてる、ははそういった軽い箱になるんですね。ははです、
これも古いものですか。
そうですね。こちらでお飾りしているのは明治時代のものなんですけれども、
はは
は、犬がお産が軽いですとか、たくさん子供を産みますということで、婚礼道具の一つとしてこういった犬箱が ありまして。
そうですか、
はい、
でもまあ親の立場としたら、子供が大きくなった時に健康な子供を産んでくれて、
はい、
また子孫がつながっていくようにというような願いが込められている。
そうですね。
なるほど。で、子供さんはその中に自分の宝物とかお守りとかいろんなものを入れて普段は大事にしている。
そうですね。やっぱりお子さんが悪い病気にかからないようにという祈りが込められますので、うんうんうん、
ね、
お守りなんかを入れて生まれたお子さんの枕元に置いたりですとか、お守りとして使われたんですけれども、うん、やはり婚礼道具の一つになりましたので。
ああ、そうですか。
おひな人形の今でもミニチュアの犬箱がですね、一緒におひな人形と飾られるという場合も、はい、ありますね。
そうですか。それじゃあこの犬箱というのは、はい、大昔からこういうのを作られてあったもので、 それが今やあんまりこう作られることがなく、ミニチュアで作られて、
ねはい、
なるほど、まあ揃えられるということになるわけです、
ね、そうですね。江戸時代の、絵本の中なんかにも犬箱
出てきます、
はい、出てきますね。
まあ背の高さが寝そべってますから10センチから15センチぐらい、まあ横に長い、体全体が30センチもあるかなというふうなものですけど、
はい、
まあ、そういうものも珍しくものとして並べられている。
あ、はい、
それからちょっとガラスケース、別のガラスケースの中に、
はい、
あの2つの人型っていいますか、
はい、
あの亀の人形が並んでるんです。
はい、
これは何でしょうね。
これはですね、あの笹部桜コレクションの、はい、あの一つで、
ああそうですか、
はい、あの大岡刺繍神びなという人形ですね。
大岡刺繍ですから、はい、桜の模様が刺繍されている紙の人形、
はい、そうですね、あの切れを張っているんですけれども、このお人形の形を見ると当初のその人型から人形が発達してきたというのがよくわかる。
なるほど、
はい、あの立ち雛の、 あの、まあ、ちょっと屏風なんかにこう立てかけさせるような形でお飾りするような、
古い形の飾り方ということですね。
そうですね、はい、
これいつ頃のもんですか。
これは江戸時代の後期のものになります。
これは貴重なもんですね。
本当にあのとてもあのお顔が美しいので、はい、
そうですね、
はい、ぜひあの見ていただきたいですね。
これは本当に珍しいものを見せていただいた、これはぜひ見ていただきたいと思いますね。
はい、
それからね、
はい、
まあ、ひな祭り桃の節句っていうのは、
はい、
よくあのお嬢さんがいはるおうちに、お友達を招いたりして、
はい、
あのちょっとしたお祭りがありますやんか、
はい、
あんな時に出されるごちそうっていうのはどんなもんなんですか。
やはりそうですね、あの季節のものを取り入れるということ、季節の旬の強いあの香りの強いようなものを食べて、うん、あの生命力を高めようというのがありますので、
うん、
例えば貝の、 あのお吸い物ですとか貝のぬたですね、酢味噌あえみたいなものがよくあのおひなさんの日には上がってた。これはあの旧暦でですね、
うん、
あの今ちょっと3月の3日ですとそんな潮干狩り行きませんけれども、うん、旧暦だとちょうど潮干狩りのする頃なんですね。
そうですね。
そうするとやはりあの磯遊びといって海に出て貝を取ってきて、う
ん、ははは、
でそういったものが食卓に上がってくるというのが、はい、
はは、白酒、
はい、
これは何か意味がありますか。
そうですね、あのもともとこの日には桃花酒というあの桃の花をお酒に浸したもの、
うん、
それを飲んでいたんですけれども、
うん、
江戸時代 の、 あの後半になるとですね、これがあの白酒があのおひな祭りの時のお酒にこうなってくるんですね。
なるほど、
はい、
もう決まり事になってきたわけですな。
そうですね、
ちょうど季節に合うものをやったんが、はい、まあ、お祭りのものとしても決まってきたというような。
そうですね、やっぱり女性のお祭りということで、
はい、
あの江戸時代 の、 あの本にも、
はい、
あの女性 の、 あの行事ごとは非常に盛んだというふうにこう書かれてあるんですけれども、やはり少しちょっと甘くて、そういった
お祭り好きやったんでしょうな、
は
い、
そうですね、
あ、
はい、
なるほどね。まあ、最近でもあのお友達を家に招いて、あの女の子のお子さんが中心になって、はい、あの友達を招いてちょっとした家でパーティーをされたりとかいうのもあるようですけれど、
前田さんは。
いやいや、僕はね、
う
ちの家はあの男ばっかり4人兄弟
そうだったんですか。
そうやけど、あのご近所の女の子のお家から、
はい、
あの親を通してご招待があって招かれて行ったことはあるんですよ、は
い、そうですか。
でもなんかね、普段こう話もせん遊びもせん、女の子のお家へ行かしてもらって、
はい、
もうなんかしょっちゅうしっちょこばって固くなって なんかそんな印象があることを覚えてますけどね。
あ、そうですか。
何を呼ばれたんかも覚えてませんけど、確かにそういうことはありましたですね。
あ、
それとあのひし餅があるでしょ、
はい、
あれのなんでひし形のお餅なんやろうなと思うんですけど。
あ、そうですね、あのひし形のお餅を備える、まあ、お祝いの時に備えるということはとても古くから行われていたことなんですね。まあ、おひな祭りの時にもそういうひし形のお餅を、うん、あのお供えしたんですけれども、江戸時代実はあの緑と白の2色だったんですね。
ああ、はい、今は赤も入ってます。
そうですね、あの明治時代以降にまあ赤色も入って、うん、まあ、3色になってくるんですけれども、うん、とても大きなお餅 で、
あ、そうですか、
はい、30センチぐらいあったというふうな記録も、
のし餅です
か。そうですね。、はい、
そうですか、はい、まあ、それを皆さんにお配りになったりするわけですか。
そうですね、初節句の時だと、うん、あのその緑色のところはあのよもぎを入れて、
うん、
はい、あのお祝いしていただいた方のお返しなんかにも配られたと、はい、書かれています。
そう言われたらちょっと分かりますね、なんでひし餅なんか、なんで色がついてんのかというようなことも分かります。まあ、あのそれに今は、まあ、あられが、
はい、
まあ、お菓子として食べられているというようなことなんです。まあ、そうやってお伺いするといろんなことみんな意味があるというか。
そうですね、行事の時に食べられる、ね、
飾られ方、飾り方にしろ、はい、お祭りの食べ物にしろ、
はい、
みんな意味があったんや、
はい、
いうこと。それでそもそもあのひな祭りというのは身を清めてあのお遊びをすることと、まあ、結びついたという、
はい、
そんなこともあったんやというね。はあ、やっぱりお話聞いてみんとわからんもんですね。でそういうしきたりはこうあの先ほども言いましたようにあのお住まいの事情とかなんかでだんだんこう少なくなってきて、はい、一時はそうですな、4畳半ぐらいの部屋がいっぱいになるほどの段飾りがあったりしましたけども、
はい、
今はもうそんなことはあまりされない
で。そうですね、その時の生活に合わせた、あの飾りに、はい、なってきてますね。
まあ、そうやけどこういうしきたりといいますか年中行事っていうのはそれぞれ大事にして続けていってほしいもんやと思いますけど、
ね。はい、そうですね、あのなかなかあのコロナのウイルスで、うん、外出ままならないようなことにもなってますけれども、
特に今年はそうですね、
あの一つでもそういったあの、まあ、関係するようなお、うん、食べ物なんかもあの生活の中に取り入れていただいたり、
本当ですね、はい、まあ、おひなさん飾ってなかってもちょっと白酒だけ飲むかとかねえ、なんかあられ食べようかとかいうようなことだけでもね、
そうですね、
今日は3月3日やで、
はい、
君を清めてなとかいうようなお話だけでも、はい、
そうですね、
続いていくといいもんやなと思います、はい、そういう折に、昔はひな祭りというのをやったんやと、その意味はこういう意味やったんやというようなこともあの教えられ伝えられていくといいなと思います。
そうですね、
いや今日はあの博識和記念酒造博物館今やってらっしゃる展覧会節句の人形について、拝見をしながら、壇上原副館長さんにお話をお伺いしてよう分かりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。